ただいまは新約聖書のマルコによる福音書の14章22節以下に記されております御言葉をご一緒に聞きました。ここにはイエス・キリストが十字架につけられる、その直前に弟子たちと一緒に、杉越の食事をした時のことが語られております。この食事は、イエス様が地上において、弟子たちと共にした、最後の食事ということで、一般には、最後の晩餐として知られております。この場面を描いた絵画も、非常に有名なものがいくつもございます。しかし、最後の晩餐と言いましても、それはただ地上を去って行かれるイエス様ともう一緒に食事をすることができない、そういう お別れ会のようなことをしたわけではありません。これはまず一つには、先ほども申しましたけれども、イスラエルの民の間で神の救いの御業を記念する杉越の祭りと呼ばれる祭りの食事でありました。つまりこの食事においては神様の救いの御業がこう示されているのです。確かにイエス様は地上の生涯を終えられますけれども、それでもうお別れなんだというのではなくて、その十字架を通して、死を通して私たちを根本的に罪から救ってくださり、神様との交わりの中に至る道を開いてくださる、その神の御業をここで私たちは覚えるのです。しかもこの食事はただそういう過去の出来事、昔の出来事に関わるだけではありませんで、今もまた私たちが守っているこの主の聖餐を制定した食事でもあります。今の教会の命、私たちの命そのものとも深く関わってくる事柄に他ならないのです。今日も私たちはこの礼拝の中で主の聖餐の食卓に預かりますが、この聖餐式というのはまさにこの最後の晩餐の時にイエス様ご自身が制定してくださった食事なのです。その意味ではある人が言っておりましたけれども、この食事は最後の晩餐というだけではなくて、イエス様が勝ち取ってくださったその命を初めて分かち合うことが許された、最初の晩餐という面も持っているのです。そのようなイエス様と共に守り、豊かなその豊かな命に預かる主の聖餐について今日は御言葉から学びつつ礼拝を捧げたいと思っております。でこのところについて学ぶ上で、まずはじめにこの食事の席に誰が招かれていたのか、そのことに改めて心を向けておきたいと思うんです。それは他でもない今までイエス様と行動を共にしてきた弟子たちだと、言ってしまえばそれまでかもしれませんけれども、ではその弟子たちとは一体どういうものであったのか、その時どういう状態にあったのか、そのことを心に留めたいんです。で今日の聖書の箇所の前後を見ますとよくわかります。このすぐ前の実節、十節、十一節を見ますと、十二弟子の一人であったイスカリオテのユダがすでにイエス様を裏切って祭司長たちに引き渡す決意を固めていたことが記されております。ユダはすでにこの食事に臨みながら、どうすれば折りよくイエス様を引き渡すことができるかと狙っていたのです。またユダだけではありません。この後、今日の箇所の後の27節の方に目をやっていただきますと、 まあ、詳しくは申しませんけれども、イエス様はこの12人の弟子たちを指して、あなた方は皆私につまずくと予告をしております。もちろん弟子たちはそんなことはありませんとして、すぐに否定しますが、イエス様はその中で最も勢いよく否定してきたペテロに対して、いや、あなたは今日、鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。彼はどのようにつまずくかということを具体的に改めて語っております。そして私たちも、このペテロが、まさにイエス様がおっしゃった通りにつまずいていくことを知っております。今、主の晩餐に招かれた弟子たちというのは、このような者たちでありました。ごまかしようもなく、破れ果てていた、そういう者たちでありました。ただ、イエス様は、そうであるからといって、ペテロも、またイスカリオテのユダさえも、その交わりから排除しようとはなさらなかった。お前は私を裏切る者だから、この席に連なることは許さない。あなたはこれだけの罪を犯す者だから、この食卓に加わる資格はない。そういうことをイエス様は一切おっしゃらず、この弟子たちをそのままに、この食卓に招かれたんです。まさに、私は義人を招くために来たのではなくて、罪人を招くために来たのだということを文字通り、イエス様はここで実行しておられる。本来この席にふさわしくないもの、イエス様を信じ、従うことができない不信仰なものを、イエス様はこの食卓に招かれた。しかも、この食卓を何とかして、守りたいと強く願って弟子たちを招いてくださった。私たちもこの主の聖餐を聖餐に預かるときに、何よりもこの私、この主のイエス様の真剣な心を、熱心な御心を改めて覚えたいと思うのです。私自身も反省するところがありますが、聖餐にあたって私たちには、いや、私など本来こういう席に預かるべきではないものですと、どこか謙遜ぶっていながら、身を引きながら、中途半端な思いでこの場に身を置いていることが案外あるものです。それが何か自分の誠意であるかのように思い込んでいるところがあるものです。でもイエス様の御心は、神の御心は全く違うところにあります。罪人であるかもしれない。いや、そういうものを、そういう私たちをこそ招くためにイエス様は十字架の道を行かれ、ご自身の肉を裂き血を流して、この聖餐の食卓を備えてくださった。そのご自分の心と体のすべてをイエス様はそのためにこそ、私たちのためにこそ注ぎ尽くしてくださった。もちろん私たちは、そんな難しく考えなくていいですよ。軽い気持ちで預かりなさいと、そういうことを言ってるわけじゃない。イエス様に背いたことなど、まあいいでしょうと。そういうことを言いたいわけじゃないのです。ただ、その私たちの罪を、はるかに超える、熱意。神様に対する献身の思いを持って、神様はこの席に私たちを、この私たちを招いてくださっている。そのイエス様の御心を、今一度私たちも信仰を持って、まあ言うならば体当たりで、やはり受け止めていくことが求められているのです。その信仰すら私たちの中にはないわけですが、 それすらも私たちはイエス様に委ねながら、イエス様に全てを信頼して、その恵みの中に入っていくように招かれておりますし、その御声を聞いて、その御声に信頼して、このところに預かるのです。そのことを改めて私たちは心に、このレントの季節にこそ心に刻んでいきたいのです。そしてそのようなイエス様の招きを、まあ、さらに豊かに受けるために、まあ、この主の晩餐の席において何がなされるのか、まあ、そのことにもう一度御言葉に目を留めながら、そのことに思いをもうしばらく向けてみたいと思います。この14章、マルコによる福音書の14章の22節ですが、はじめにこう書いてあります。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい。これは私の体である。で、ここで、はっきりと記されておりますのは、イエス様が私たちに差し出してくださっているパン、ご自分の体として差し出してくださっているパンは、裂かれたパンだということですね。私たち、現代の教会では一つ一つのパンがきれいに切ってありますので、そういう意識をなかなか持てないとは思うんですけれども、もともとは一つの完全な形をしていたはずのパンが裂かれた、その裂かれた一点をイエス様は私たちに与えてくださっている。これはイエス様がまさにこの私たちを招くためにご自分の体を十字架の上で裂かれたということ、捧げられて裂かれるがままにされたということ、そのようにしてご自分の体を持って私たちをの罪をあがなってくださった恵みを表しています。ですから、生産におけるパンは、何かこう物質を通して与えられる何かものをそこでやり取りしているわけではないのですね。イエス様が体を裂いてくださった、十字架の恵みの全体がそこに与えられている。イエス様が受けられた苦しみや傷を通して、私たちに癒しがもたらされた。イエス様が死なれた死を通して、私たちが古い自分に死に、新しい命へと作り変えられていく、その道が備えられた。そして、そのイエス様の栄えた体によって、新しくされた私たちが養われ、生かされていく。そういう命の交わりこそが、この聖餐の食卓なのです。で、しかも、そのパンに続いて、ブドウ酒の杯が私たちに差し出されます。そのブドウ酒はまさにイエス様が十字架の上で流された血を表しておりますので、今申しましたイエス様の苦しみ、ご自分の身を裂かれるその苦しみを表しておりますが、ただこのブドウ酒の場合、もう一つのことが語られているんですね。その23節を見ますと、またこれはいつも聖餐の式の中で聞いている言葉なんですが、こういうことが言われております。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。24節ですね。そしてイエスは言われた。 これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。まあ、ここに、まあ、多くの人のために流される私の血、まあ、それは分かりますけれども、契約の血と言われています。まあ、私たちいつも耳にしておりますが、はっきり申しまして、そのどういう意味なのかよく分からないまま受けていることが案外多いのではないかと思います。契約の血とは一体何か。でこの点につきましてはですね、ご面倒ですが、あの旧約聖書、前の方の旧約聖書の出エジプト記の24章を見ていただきたいと思います。旧約聖書の134ページ、旧約聖書の134ページですが、出エジプト記の24章ですね、まあ、3節、少し長いですが、まあ、大切なことですから、3節から8節まで読んでみます。モーセは戻って、主のすべての言葉とすべての法を民に読み聞かせると、民は皆声を一つにして答え、私たちは主が語られた言葉をすべて行いますと言った。モーセは主の言葉をすべて書き記し、朝早く起きて山のふもとに祭壇を築き、十二の石の柱をイスラエルの十二部族のために建てた。彼はイスラエルの人々の若者を使わし、焼き尽くす捧げ物を捧げさせ、さらに和解の捧げ物として主にお牛を捧げさせた。モーセは血の半分を取って鉢に入れて、残りの半分を祭壇に振りかけると、契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らが私たちは主が語られたことをすべて行い、守りますと言うと、モーセは血を取り、民に振りかけていった。見よ、これは主がこれらの言葉に基づいて、あなたたちと結ばれた契約の血である。まあ、このところに契約の血という言葉が、契約の血という言葉が出てまいりますが、まあ、ここだけ読んだだけでは分かりにくいかもしれません。で、ここには、イスラエルの人々を、神様がイスラエルの人々をこう神の民として祝福してくださる契約を結んだ時のことが記されているんですが、まあ、その時にイスラエルを代表するモーセによってこの契約はみんなが揃って、神様と結んだわけではなくて、イスラエルを代表するモーセによってシナイ山の上で結ばれました。で、その山の上と人々がいた山のふもとは、人々が山の上に近づかないように、近づいてこないように厚い雲で遮られておりました。ですから、まあ、この契約、そしてその契約において契約を結ぶときに語られた神の御言葉は、確かに与えられましたけれども、一人一人の民にとってはまだ、それこそ雲の上の話、自分とは直接関係のない状態のままだったんですね。ただその時に動物の犠牲が捧げられまして、その血の半分が祭壇に注がれ、残りの半分が民に振りかけられた。そしてその血を持って八節ですね、見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の血である。言うならば、イスラエルの人々一人一人に注がれたこの契約の血によって、神様との契約が、雲の彼方のもの、モーセだけのものではなくて、一人一人の民の生活の隅々にまで、染み通ってくるようなものとして与えられた。それが契約の血なのです。 まあ、なんで血を使うのかということをあまり今は検索しませんけれども、そのようなものとして神様は私たちに契約の血を与えられた。今、主の聖産の食卓においては、全く新しい仕方で、しかも動物の血ではなくて、神の一人子であるイエス・キリストの血が、私たち一人一人に差し出される、与えられる。そしてこれを取りなさいと言われます。それは何よりも、イエス様が十字架の上で、新たに完成してくださった罪の許しの契約、新しい命の契約が、ただ2000年前のものというのではなくて、ただまた、ただ雲の上の私たちとは無関係な清ら、どこかにある清らかな世界の話の出来事ではなくて、今ここに生きる私たちの命の隅々にまで関わってくる、この命、私たちの命を隅々まで生かし潤すものとして与えられているということの印です。私たち自身は、山の上とはかけ離れた、まあ、罪に汚れたような世界に生きるものかもしれませんし、そういう中で私たち自身が罪を犯し、神の御名を汚すものかもしれない。しかし、いや、その私たちに契約の血が注がれる。イエス・キリストが、神の新しい命の契約を私たちのところに持ち、運んできてくださる。いや、私たちのこの生活のすべてを、命のすべてを、その血によって生かし、潤してくださる。そこに主が制定されたこの聖餐の、まあ、意味と申しましょうか、命があるんです。で、今私どもが使っている式文ではないんですが、式文によってはこの聖餐の食卓の中で、まあ、口語で言いますと、準備が整いました。そういう言葉を語るものがあるようですね。まあ、聖餐に預かる食事の準備ができましたよと。いらっしゃいという、まあ、いう意味ですけども、整いました。そういう意味、すでにイエス・キリストによって、この食卓が、私たちのために整っている。だから、まあ、いらっしゃいと。来て、この食事に預かりなさいと私たちを招くところから、聖餐式が始まる。そういうやり方があるようです。で、まさにその通りなんですね。もうすでに準備は整っている。いや、私たちはまだ、そういうふうに、私たちは言ってしまいがちです。いや、私などは、そのように言って、まあ、悪く言えば、のそのそとやっているんです。そして謙遜ぶって、これを飲んでいいのかな、私にそんな資格があるのかなと言って、実はイエス様の恵みを踏みにじるようなことをしているんです。まあもちろん私たちが自分自身の信仰を謙虚に吟味することは必要です。ましてやこれは信仰によって、預かる霊典ですから、まだ預からない、預かることもできない、そのように申し上げる方もいらっしゃる。でもそれは、その人がまだ不十分だからという意味ではなくて、本当にそのイエス様の備えてくださった食卓に信仰を持って預かることのできるようにというための意味合いです。根本的な準備は、すでにイエス様によって、十字架を通してなされている。そのイエス様の溢れるばかりの恵みに私たちはすべて信頼しながら、 打ち砕かれた魂を持って新しい命の中に踏み込んでいきたいのです。もちろん私たちは連徒の季節にありますから、なおさらイエス様の歩まれた後を、道の後をたどることによって自分自身を吟味します。今まで気づかなかった、気づこうともしなかった罪に気づかされることもあるでしょう。その罪は確かに重大なものかもしれない。そのことを私たちは真剣に受け止めなければいけないかもしれない。しかしその私たちの罪を贖うために、その罪人である私たちを救うために、今イエス・キリストがこの食卓を準備してくださって、私たちを招いてくださっているのです。その席に私たちも全てを委ねて預かる、その恵みを一緒に味わい、褒めたたえたいと思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの大いなる恵みによって、すでに私たちを、私たちの罪をあがない、私たちをあなたの限りない命のうちに預からせてくださる恵みの食卓がこのようにして準備され整えられていることを知ることがね、感謝をいたします。私たち自身が自分自身を振り返るときに、確かにその罪の大きさを覚えずにはおれませんが、しかしそうであるからこそ、あなたにすべてを委ねつつ、この恵みに預かることができますように、あなたのその恵みを証しすることができますように、またそのようなところから、新しい命を歩み出し、新しい命を歩み出していくことができるように、私たちを導いてください。また、このような食卓に招かれている方々が、信仰を告白し、共にこの恵みに預かる時が来ますというふうに、どうぞお願いいたします。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前に捧げします。アーメン。